中学生ボランティア新聞平成29年1月20日発行山彦だよりナンバー143中学生ボランティア新聞特集テーマ私たちの学校は町の縁側長谷の縁側に地域の人が集います。伊那市立長谷中学校の取り組み。長谷中学校は全校生徒35名の小規模校です。学校のある長谷地域では少子化と過疎化が進んでいます。高齢者世帯は増え、地域のつながりが薄れつつある中で、みんなが元気になれる町の縁側ができました。町の縁側は、人が集い心を通わせつながり合う場です。縁側のような居場所を町の中に増やし、人と人とのつながりを作り直そうと、伊那市や長野市などの社会福祉協議会が進めている取り組みです。長谷の縁側は、伊那市内で20番目の町の縁側に登録されました。ここに、町の縁側ナンバー20の登録商標の写真があります。また、長谷の縁側の様子の写真もあります。和室に長机を3つ長く並べ、その周りに中学生も交え、老若男女20人ほどが座り、お茶を飲んでいます。机の上にはお茶菓子か漬物でしょうか、5、6枚並んでいます。写真終わり。伊那市社会福祉協議会の石川博美さんは、町の縁側は高齢者の孤立防止や介護予防にもつながっています、と言っています。縁側は憩いの場、地域の皆さんには学校のお手伝いもしていただいています。お手伝いの様子の写真が7枚あります。1、野沢菜漬け。大きな漬物桶の周りに白いエプロン、三角巾、マスクをつけた中学生が立ち、中央の主婦の話を聞いています。奥に野沢菜が見えます。2、花の苗作り。エプロン姿の2人の女性が向こう向き、中腰で何か作業をしています。奥の方にも男性の作業姿が見えます。3、校内の清掃。中央にガラス張りの温室が見えます。その周りで大勢の人が草取りをしているように見えます。4、伝統芸能の指導。中学生3人が一列に座り、三味線を抱えています。先生らしき人が椅子にかけて生徒の方を向いています。5、学校農園で野沢菜の収穫。中央に赤いズボンを履いた大人の人が向こう向きに立ち、その周りに水色の揃いのジャージを着た生徒が大勢立って大人の人を見ています。6、保育園児らと落花生の収穫。大人の人が手で何かを示し、子どもたちが笑顔でそれを見つめています。7、駄菓子屋さん。台の上にいろいろな菓子が並んでいます。その周りに大勢の子どもたちが集まり、覗き込んでいます。写真を終わります。地域の人たちの思いは、長谷の宝、子どもたちを大人みんなで見守りたい。学校に来ることが嬉しいんだよ。自分たちを頼ってほしい。子どもたちの役に立ちたい。子供たちの姿を見ると元気になるよ、などと言っています。長谷中学校校長高木幸信先生は、生徒たちは地域をつなぐパイプ役を果たしています。学校職員も助かっています、と言っています。長谷中生の力で地域の人に元気を分けてあげたい。生徒会長野口修太君、生徒会副会長幅啓太君は、僕らの気持ちとして、長谷地域はお店が少なく不便なんだよね。 でもお年寄りの皆さんは生きがいを持って元気に楽しく暮らしている。そんな長谷はいいところ。将来ここを離れたとしてもいつかは戻ってきて暮らしたい。やっぱり私たちのふるさとだからと言っています。各校のボランティア地域活動の紹介。はじめに安曇野市立赤品中学校の取り組み。伝えようふるさとへの感謝。地域の役に立つために赤品きれいにしたい。隊は兵隊の隊という漢字。赤品中学校には10年前から続いている赤品きれいにしたいという活動があります。ふるさとである赤品のためにできることをやろうと生徒会で企画し始まった活動です。今年も地域に暮らす一員としてしっかり活動しようと5月と11月に生徒会の時間に実施しました。委員会ごとに地域の駅や神社などの清掃活動をしたり、地域の方と一緒に植栽活動をしたりしました。地域の方と作業することは教えていただくことも多く、とても楽しい活動です。今年度は地域のあちこちでお花が咲くのが楽しみですというお手紙をいただいたり、赤品ライオンズクラブ様より長年の活動に対して感謝状をいただきました。自分たちの地域のために活動することは特別なことではありませんが、活動を認めていただいたことはとても嬉しい出来事でした。これから地域の役に立つような活動を続けながら、自分のふるさとを大切にする気持ちを忘れずに過ごしていきたいです。地域とのつながりを大切にしている生徒会活動の写真が5枚あります。 1. 駅の清掃活動。駅の通路のガラス窓、手すりを白い帽子に運動着姿の生徒が数人で清掃しています。吹き出しに、きれいになって気持ちがいいなとあります。 2. 植栽活動。ポットで育てた花の苗をプランターに植え替えている生徒たち。きれいな花が咲くといいねと言っています。3. 種から育てた花の苗を地域の力へ。花の苗の周りに集まった地域の人たち数人がそれぞれ花の苗を手にしています。花が咲くのが楽しみだねと言っています。4. 赤品福祉祭りにボランティア参加。黄色の法被を着た女生徒がどれがいいかなとボンボンを選ぶ女の子の相手をしています。 5. 特別養護老人ホーム公明館訪問。老人の前で数十人の生徒が整列し歌を歌っているようです。写真終わり。続いて長野市立松代中学校の取り組み。ようこそ松代、また来て松代。受け継がれる地域の心。私たちの学校では松代の町おこし団体と一緒に町の観光行事をお手伝いするボランティアを行っています。土日や夏休みを利用して観光案内所で観光客の方々にパンフレットを配ったり、町を案内したり、イベント会場の設営や受付をしたりと、地域の方と協力して活動に取り組んできました。また、総合的な学習の時間では、松代学と称して町の在り方を考えてきました。文部学校での弓道や生け花などの体験、町歩きや歴史学習を通して町の新たな一面を発見できました。ボランティアや松代学を通して地域の歴史や人々の思いを知ることができました。今ある松代を大切に、これからも町の一員として松代の魅力を発信していけたらと思います。写真が4枚あります。1. 松代のキャラクター 六門キーと、ハッピー姿の中学生が等身大の二つの六門キーの前にいる小さな子に、中に入ってみると話しかけている様子です。二、観光案内所で、店の前で法被を着た中学生二人と両脇に大人の女性二人が並び、いらっしゃいませと言っています。三、パンフレット配り、文化祭と書いた立て看板の前で法被姿の中学生がパンフレットを配っています。松代のことをもっと知ってくれたらいいなと吹き出しにあります。4. 弓矢体験のお手伝い、法被姿の中学生が帽子をかぶった女性に弓の持ち方を、ここを持ちますと教えています。近くに弓矢を持った子供がいます。写真終わり。あの震災を忘れないで、いつも防災意識を持とう。非常食を食べる体験、小谷村立小谷中学校の取り組み、小谷村の小谷中学校と小谷小学校では、平成26年の震度6弱の上白断層地震を忘れないように、11月22日を防災を考える日として位置づけ、平成27年から避難訓練、非常食を食べる体験、引き渡し訓練を実施し、防災意識を高めています。この日のメニューは、27品目のアレルゲンのない組み合わせで備蓄している救急カレー、救急は救うに給食の救、救急カレー、栄養感、水です。2枚の写真があります。1枚には栄養感、救急カレー、陽明水、スプーンが並んで写っています。このカレーは温めなくても食べられるのですとあります。もう1枚の写真は、教室で5、6人ずつ向かい合いに座り、救急カレー、栄養感、水の非常食を食べている様子です。いつも備えておくことが大事だね、おいしいですなどと言っています。小谷村は地震だけでなく、水害、地滑り、大雪などへの備えも必要です。いざという時に慌てず行動できるよう、防災教育に力を入れています。長野県上白断層地震、平成26年11月22日夜に、白馬村と小谷村を縦断する上白断層を震源として発生した地震。白馬村をはじめ小谷村でも全半壊する住宅が多数あり、土砂崩れなども起きるなど大きな被害がありました。発行お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会、郵便番号380-0928、長野市若里7-1-7、県社会福祉総合センター内、電話026-226-1882、ファックス026-228-0130、電子メール vcenter@nsykyo.or.jp、 ホームページ http://www.nsykyo.or.jp、 公益社団法人信濃教育会、郵便番号380-0846、長野市朝日町1098、電話026-232-6994、ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/。やまびこだよりは、 長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイルおよび音訳データとしてダウンロードできます。http://www.nsykyo.or.jp で検索できます。この新聞の発行には、皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける子供専用の電話、チャイルドライン。困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく誰かに話したい、そんなとき、気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。フリーダイヤル 0120-99-7777。 チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。以上で山彦だよりナンバー143中学生ボランティア新聞を終わります。